食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回より環境カウンセラーの三木久子さんのお話をご紹介しておりますね。三木さんはエコ広場という NPO で食とエコを広める活動をされています。エコというのはエコロジーという意味ですよ。一人一人ができることというのが最初の一歩なんですけれども、それを地域で町ぐるみで進めるためにはどんなことをしたらいいのか、今回はそんな実例をご紹介申し上げましょうね。自然の恵みをフルに活用するという意味でも食育の参考になりそうですね。では三木久子さんのお話です。
まずどんなことができるだろう。でやっぱりこれは個人だったり家族でやることなんですけれども、まあ、いろんなエコライフ行動というのがあって、たまたま私世田谷区に住んでおりますので、じゃあ地域で個人個人の努力も情報交換しながらなんですが、地域でちょっとでも環境にいい食生活を送るためにどういう実践があるかということで、いろいろあの手この手考えてやってみてるんですけれども、その、いくつか 2,3 事例のご紹介になります。で、まず25面のソーラークッカーです。で25面となりますと、やっぱりちょっと専門家の方が全部の角度を微妙に変えて太陽熱のと光の焦点が合うような形になりますので、ちょっと専門的な作りになるので、板とかこの枠は全部部品を作ってきて手作りを一般の方あるいは親子でやっていただきます。でそんなことでソーラークッカーを作ってみようという教室をこの数年、やっています。で冬でも東京の日差しで、冬の方が日差しが弱いようには思うんですが、空気の澄み方とかいろいろあるので、東京では冬でも夏でもそこそこのものは実験で屋上なんかでできたりします。はじめこれ一般の方にはこの球面の形を指導して何十組かの方に作っていただいたり、あと中学校で、瀬田中学とか熱心な総合的な時間の熱心な先生がいらして、子どもたちに、まあ、このぐらいのものを作らせてみたいと、で最後に校庭でクッキングの実験をしたりとか、そういう要望があると私が所属します NPO の、授業で一緒に頼みしんだりということもあります。多分 4,5 分で温泉卵状態になりつつあるという、白身の方からちょっと熱がこう伝わっている状態で、もう15分もすれば十分目玉焼きになるということで作りました。で、まあ、ソーラークッカーっていろいろなタイプがあると思うので、それぞれの設計者の方が独自のやり方で普及をなさっていると思うんですが、おそらく出来上がったソーラークッカーという商品はどっかで売ってるのかわからないんですけど、まあ、ちょっと聞いたことはないんですね。でやってみたいと思えばこうやって、地元の NPO でそういうお教室がありますよという時に来ていただくと、オンリーワンの手作りの、そういう調理機会ができると、今のところ多分そういうことかなというふうに思っています。あと今度ちょっとエコバッグ店っていうこういうシーンになるんですけれども、これだけいろんなオリジナルのバッグを作ってますよという展示と、どういうデザインがお好きですかっていう投票をしたりとか、まあ、そういうことで、今年はこういう新しいエコバッグができましたみたいなものを、毎年展示会をやったりします。で何のためにそういうことをするかというと、やっぱりレジ袋ゴミになると分かっていて、余分に原価が1円とか2円とか3円とかするものを余分にもらうのやめましょうよとか、そういう運動とも重なっていて、で日常的なそういう問題からゴミ問題をみんなが考えていったり、じゃあレジ袋はいらないという行動に出てみましょうとか、で大手のスーパーさんでもそれに対応して最近はいちいち断らなくてもレジ袋いりませんカードみたいのを買い物かごに入れてレジを通れば、ありがとうございますっていう先方も言ってプロを渡さないとか、声優さんはついにそれで2円を引きしますと、それが一番消費者にとっては本音でありがたいですよね。スタンプカードをもらってもこう貯めるのが煩わしいと思う部分もどうしてもあるんですが、声優さんは本当に、スタンプはやめて 2円お引きしますと言って引いてくれます、そういうふうにちょっとずつやっぱ世の中変わってきているということです、ここからがあの商店街で一緒に省資源エコ活動ということで、東京農業大学というのがやはり世田谷区内にありまして、桜新町商店街とはあの位置関係でいうと南北に2キロぐらい離れたところなんですね。東京農大があって馬事公園があって、それで少し南の方に、桜新町の駅があるという関係になっていて、そこでまず見学会ということで、東京農大でいろいろ生ごみをリサイクルする施設ができたところの見学会で、私たちはエコ広場という名前の NPO なんですが、そこのメンバーと桜新町商店街の、魚屋さんや、酒屋さんのおかみさんたちが落ち合いまして、それから一緒にいろんなことをやっていこうと、そういうことから、まあ、少しずつ活動は広めたいなと思いながら、まあ、3歩進んで2歩下がったりしながらやっています。いろんなお店を訪問して、お宅のお店のそれこそエコポイントは何ですかと、で、そこの同じ商店街なんですけれども、ちょっと子どもたちも、まあ、夏休みの宿題で個人的に親子でお豆腐屋さん訪ねたり、魚屋さん訪ねたりして、自由研究にするっていう子たちもいるんですけれども、まあ、一緒に、そういう食べ物屋さん中心で9店舗、10店舗ぐらいを2つの班に分かれて回ってみようというのを2年前の夏休みの初めにイベントを行いました。何月何日の何時頃に、お宅の魚屋さんちょっと子供たちと訪問させてくださいみたいに、お店の方にお願いすると、あ、いつでもっていうかその時間ならいいですよみたいなことで、プログラムを組んだりしています。このお肉屋さんは実は代々政治家も兼ねていて、都議会議員だったり世田谷の区議会議長だったり、そういう由緒あるお肉屋さんで、でその牛肉や豚肉や鶏肉、ここのお店に出てるものがどこから来るかというと、まあ、鶏肉もどこかもう岩手とかも提携している産地があります。それから牛や豚については芝浦の方に食肉市場というのがあるんだそうで、例えば豚肉ですと、ご覧になったことありますかね、鼻からこう吊るされている状態です、丸ごと。でもつは、もつ鍋にするようなもつはありません。それはまた別の処理になりますので、でも豚肉として仕入れるんじゃなくて、豚丸ごと仕入れてこの後ろの冷蔵庫に入っています。で都内にそういう形で丸ごと仕入れて、それでまた油を取ってとんかつを揚げたり、余分な油はその生ごみ処理の生ごみリサイクルの方の機械にも持ってくるとかね、そういう余すところなく利用するやり方ですね。あと石鹸を作るリサイクルショップというのがやっぱり3軒ぐらい隣にありまして、油はそっちにも寄付することが多いと伺っていますけれども、で牛肉の方も、牛はさすがに鼻からぶら下げて運ぶわけにはいかないので、枝肉っていうのかな、とりあえずそれになるようですね。でブロックの部分ごとの名前のついたブロックにはなる前の枝肉という状態で運びますので、やっぱり骨付きでいろんな肉の部位をそこからまた生かして加工して、あるものは、メンチカツになり、あるものはコロッケの中身になりみたいなことも含めて、そこまで手作りでやってるお肉屋さんはやっぱり本当に今珍しいんだそうです。で、少なくとも 豚さんは丸ごとぶら下がってるところにこの冷蔵庫で出会えるんですが、やっぱり子どもたちにはぜひ見せたいですよね。まずそういうところをですね、というようなお店があります。で、魚屋のおじいちゃん、実は魚徳というのはサザエさんの漫画に出てくる魚徳なんですが、やっぱり魚屋だけではなくて、お店を建て替えてお昼のランチを出したり夜のお食事を出したりする家庭料理の店になりました。でここのおじいちゃんは、最後の魚屋さんご夫妻ですけれど、やっぱり、息子さんは、世田谷区役所の別ちょっと離れたところにある児童館の館長さんですので、多分もう後継者はおられない。ただ小学生が 言ったら小学生相手に何という名前のお魚でしょうというクイズをしたり、私も実は栄養学校の栄養科の生徒さんの希望者を東京農大とこちらの商店街に校外見学に連れてったことがありました。そうするとやっぱり専門学校生にはそれなりの説明を、こたつに上がり込んでそこでしたりとか、こたつに上がり込んだんだけどそこでやっぱりなんかお魚のさばき方をその目の前で実演してみせたりとか、そういう元気で気さくなお魚屋のおじいちゃんですね。でしかもこのおじいちゃんはだいたいお店に立ってるんですけれども、この目の前があのバス通りで、横断歩道があって、でちょっと目の不自由な方が歩道を渡ろうとするとその学生を呼びつけて、ちょっとあの人を案内してあげなさいとかね、あの通りの方で何か異常がないか抜かりはないか、子どもたちは安全にあの道を渡れてるかとか、目を光らせてると、そういうやっぱりそこの安全機能、あの環境も大事だけれども命をお互いに守るような、そういう商店街の機能というのを無言で果たしていると、そういう方々です。これが通い箱、伝統的な木の枠の、これはやっぱり築地市場から毎朝魚を仕入れるための木の箱です。よその魚屋さんが捨てようとしたのをもらって、まあ、何十年も使っているそうです。で、通い箱っていうのが、一時やっぱりいろんなパン屋さんだろうが酒屋さんだろうがいろんなところで消えかけていて、要するに段ボールになっちゃったんですね。問屋さんがもう段ボールに入れてよこして、しかもその段ボール置いてっちゃうというようなことがあったんですが、最近聞きますと少なくとも通い箱ありませんかと言って、まあ、結構話としては通じるようにむしろ今なってるのかなっていうふうに思っています。っていうのは大手の企業さんで、例えば船便でもう海外、まあ、国内海外問わず大きな商品を運ぶような、機械を運ぶとか、そういうメーカーさんとか、あるいはその船会社とかが通いコンテナとか、たんびに木の枠とか、その間の緩衝材とかを使い捨てしていると大変なゴミの量になってしまって、それをまた報告しないといけないですから、大企業ですと政府の方からお宅の CO2 の削減目標は何パーセントですかっていう、まあ、ノルマがあるようなもんですからね、今、どれだけゴミを減らすかとか、まあ、経費コストも減らすかとかいうことで通いコンテナの時代になってますので、かえって中小企業だったり、地域のお店の方がそういう情報はむしろ遅れがちなので、むしろ大企業の方からそういうリユースで、運ぶとか極力薄く軽い梱包材で運ぶとかいうことがむしろ盛り返しているような、まあ、それだけ環境問題が切実になっているということでもあるんですけれども、そんな時代になっています。生ごみ処理機は、世田谷区の方から、まあ、半永久的に貸与されています。で、商店街事務所の一角にその機械を置くコーナーは商店街の費用で作って、でやっぱり子どもたちもまず見学場所としてはまず生ごみ処理機を見学してからいろんなお店の見学をしたりするんですけれども、管理をし始めて4年目ぐらいでしょうかね。で、年に2回ぐらい日曜日の朝から東京農大のリサイクル研究センターというところに集まりまして、でちょっとこれ生産工程細かいんですけど、まあ、異物はやはりだいぶ減りましたけど、乾燥した状態でも異物であるというのは分かるので、それは素手で、まあ、軍手でもはめてみんなで取り除いて測って、尿素というこれも水で溶かした尿素の粉を水で溶かすとちょっと熱が出てぬるま湯みたいになったものを溶かして入れますと、ペレットって言ってこう、まあ、なんか固まったような軽く固まったような肥料に近い状態になります。でそれをまた乾かして、150g とか 200g とか、緑くんという名前がついてますので、そこに袋詰めしまして、でこの時も、全部で十数人か20人ぐらい、町会の方とかお店の方とか、あと、こちらの NPO の人間とか半日係でそういうことをやっています。でここに農大の学生さんも参加することもあって肥料作りをやって、でこの肥料はちょっと法律、農薬と肥料はいまだに取締法という法律に基づいているんですね。で許可制とか届出制とかなってるんですけど、要するに勝手に肥料でないものを肥料として売ったり、農薬でないものを農薬の効力がないものを農薬と銘打って売ってはいけないというそういう古い名残の名前が残ってますけど、それに、一体これは生ごみを ただただ乾燥しただけで土作りに使えば、単なる堆肥に近いですし、でも尿素を混ぜて、そういう尿素というのは一種の化学物質ですので、加工しているので、結局今の法律上、まあ、一応生ごみ肥料という生ごみ有機資源肥料みたいな言い方をしてますが、堆肥に当たるか肥料に当たるか、ちょっとジャンルがよくわからないもので、法律が変わればそれに基づいてこれを販売できる形にするとかなるんじゃないかとか、そういう話はちょっとこの 2,3 年続いてるんですが、まだちょっと販売され出したという話は聞いてなくて、でも全国で、本当のプロの有機農業の、まあ、特農家と呼ばれるような方たちの土の会というのが、それは農大の先生の指導下にありまして、その方々は大々的にいろんなキュウリなりナスの生産農家でも使っているというものになります。契約農家としては現実に、淡路島とか青森県ですね、青森県の今青森市に合併されましたけれど、浪岡町というところの青年部の方が熱心に、そういうところでは都市で嫌というほどその乾燥生ごみができてしまう、何百キロもできてしまうようなものがないんだそうです。やっぱ青森ぐらいになるとなぜかで、まあ、それだけ人口の集積もないということでしょう。でそのままの状態で乾燥してそのままの状態でむしろ送ってください。それでジャガイモを作ったり、まあ、リンゴを育てたりしますというようなことで、先ほどの尿素を添加した加工したものと、それをする以前の乾燥しただけのものと両方お送りして、でじゃあジャガイモをまたできたものを送っていただいて、でこちらでいろんなジャガイモ料理を商店街のおかみさんが作って、ポテトサラダとか、まあ、ジャガバタとかで試食して感想をまたみんなでアンケートを取ったりとか、そんなことをしたりもしました。とりあえず、そんなことで肥料で育てた野菜のジャガイモだったり玉ねぎだったりキュウリだったりリンゴは、時々送っていただいてます。でまた地域の特定のお店の肉屋さんや魚屋さんはちょっと別の回収ルートで、魚のエラ渡っていうのはまた別の業者さんが持ってきますので、主に肉屋さん、八百屋さんですね、そこのものもちょっと加えて、生ごみがたまると乾燥生ごみにして、で東京農大へ行って肥料作りをする、このサイクルでは、まあ、3年目になるか4年目になるか、こんなことを試みています。であとは地元の公園の花壇や、大通りにあるそこの花壇の土作り、いきなり花作りというよりは土作りにちょっと混ぜればいいんですね。やっぱり窒素分が多いので、お花が咲いているところに直にこういった生ごみで作った肥料を入れてしまいますと、一気に逆にお花が枯れてしまいますし、実際にそういうお花を咲かせるもう半年前の土作りの段階でほんの一粒入れて土を元気にするということを上手にやると、しかもそれが2年か3年経つとちょうど馴染んでお花も立派に咲くようになるというような、実際やってみると肥料も難しいもんだなと思いながらこんなことを試みています。であとは桜新町もサザエさんのふるさとなんですが、しかもお店とのコミュニケーションの中で古い対面の直接の、コミュニケーションのやり取りの中で、かつては行儀見習いとか小僧さんとかいう形で本当に中学を出てすぐ15、6歳で住み込みでパン屋さんや酒屋さんや、あらゆるお店、電気屋さんでもそうですし家具屋さんでもそうですね、あらゆるお店に住み込んでおられた方々のまだ、本当に言葉遣いがよく折り目正しい年配の方も何軒かのお店には残ってるんですが、そういう、要するに自分の家の子供だけではなくてよその15、6歳のお子さんも預かって、今思えば環境教育だったと思うんですね、何でも始末の仕方とか無駄のないお掃除の仕方とか、まあ、行儀作法を含めて、あるいは常識的な衣食住のことをおかみさんが他人の子にも自分の子にも分け隔てなく教えてきたという教育機能がたまたまこの桜新町には残っているというような感じを持っていますので、まあ、そういう教育機能も今の環境学習というプログラムにうまくこう引き継いでいきながら、まあ細く長くでも続けていければいいかなというふうに思っています。
ミキさんのお話で NPO エコ広場での 活動例をご紹介いたしました。エコクッキングといいますと、野菜のくずや残り物を使ったお料理を想像される方も多いと思いますが、それだけじゃないんですね。一人一人が地域へエコを広げるとこんなこともできるというお話でしたね。エコロジーはやっぱり大切ですよね。ぜひ皆さんも無駄にしない努力、もったいない意識を持って食を見直してみてください。それが食育につながりますよ。以上、食育の時間、服部幸男でした。